テーマパークは、採用と教育に関しての、仕事では本当に役に立ってますね。今でもそうですね。そこそこのテーマパークってやはり、常に数千人からまあ1万、ディズニーリゾートだと2万人ぐらいこう抱えているわけじゃないですか。だから、しょっちゅう採用と、もちろん教育という機会が多いわけですよ。圧倒的に多い。一般のその、いわゆるオフィス勤務の企業に比べたら、もう10倍、20倍も、その採用と教育を量をこなしてるっていうのがありますよね。で、さらにテーマパークは、本当に職種が多いんですね。わかりやすいところで言うと、アトラクションのお兄さんお姉さんみたいなお仕事から、もちろんレストランもあるし、物販もあるし、お掃除もあるし、セキュリティもあるし、だけど今度裏側には様々な、メンテナンスがあって、このメンテナンスの部分なんかはもうどんどんいろんな細分化されたプロフェッショナルが必要で、あと倉庫もそうですね。園内の物流を担うチームとか、あと植栽とかですね。あと、ああいったウィンドウディスプレイなんか扱う、デザイナーさんたちもそうだし、シーズンイベントの様々なプロップスとか、いろんな、園内の装飾をね、施すデザイナーさんたちがいたり、本当に多いんですよ。あと、コスチューム作る人たち。で、さらに、そのショーに出る、エンターテイナーね、ダンサーの方々、ボーカリストとか。で、中でも、私は、勉強になったのが、まあ、今でもそうなんですけど、ショーの出演者のオーディションって、まあ、毎年年に1回か2回やるんですけど、その仕事はね、本当に勉強になります。そういう歌ったり踊ったり弾いたりやりたい人たちってすんごいたくさんいますよね。そう、YouTube とか TikTok 見てても、まあまあ、本当に、やりたい人こんなにうじゃうじゃいるんだっていうぐらい。で、中国でもやはり TikTok と、あとなんだっけ、YouTube じゃなくてビリビリか。まあそんなところに、いっぱい投稿してるような人の中からオーディション来る人多いんですよね。で、もちろんオーディションの、申請用紙っていうか、そういうそのサイトからこうエントリー来るんですけども、で、そこにそこの自分が踊っている YouTube とか TikTok の URL がこう貼ってあって、で、そこを一応見るわけです。まあみんなうまいですよ、本当。で、その中でも今回のショーに合う、例えばボーカルでもその声の質とかキーの高さとかね、なんかそういうのをこう検討しながら、オーディションにじゃあ来てください、あなた来なくていいですっていうのをこう決めていくわけなんですけど。で、実際来るじゃないですか。で、来た時に、やっぱりエンターテインメントのそういったオーディションっていうのはこう、普通の一般職の、ましてやアルバイト契約社員とかのね、採用面接と比べれば、まあかなり厳しいよねっていうふうに思いますね。もう来ていきなり、例えば初見で、ボーカル規模だったら、じゃあこれ歌ってって言って、先生がピアノ弾くからって言って歌詞渡されて、で、もちろん、一回や二回は聞いたことあるようなメジャーな曲ではあるんですけども、いきなり歌ってねって来ますからね。そこで歌えなかったら、はい、アウト、みたいな。で、踊りもそうですよね、ダンスも。先生が一人、インストラクターが一人こうやるから、はい、合わせてやってくださいってこう、踊った時に、さあ、どの子がいいかってその場でもう選んじゃう。本当にすごいなと思いますよね。なので、すぐに弾けるとか、すぐに踊れるという部分が求められるんで、意外とですね、その YouTube とか TikTok でこんなに上手いのに、このボーカルもダンスも、と思うんですけど、あっさり落ちていっちゃうんですよ。で、それは多分、撮影する前に自分なりに一生懸命何回も練習して、一番いい、映像を出してると思うので、当然上手いんですけども、こっち側の世界っていうのは、はい、じゃあこれ踊ってって言われて、すぐ踊らなきゃいけない。じっくり何日間も練習した結果うまいですっていうのと、もうちょっと次元が違うので、そう、だから結構みんなね、落とされてショック受けるみたいですね。私はフォロワー数こんなにいるのに落としやがって、みたいな。まあ、ギターでもピアノでも本当にうまい人たくさんいるんですよ。 しかし、初見で弾けるかどうかって言われると、いきなりそこでギュッと絞られてしまう。あと見ていて、なるほどなと思うところは、そういう YouTube とか TikTok とか、そういったもので頑張って活動してる人たちって、うまいはうまいんですけども、さっき言ったように、まずすぐできないっていうのが一つなんですけど、もう一個は、他人と一緒に歌ったり踊ったりっていうのが、経験が浅い。でそのダンスのオーディションの時もすぐに、はい踊って、つって、あなたはこういう振り付け、はい、あなたはこういう風に言って、こう、みんなでクロスしてこうやって踊っていく時に、コンビネーションがうまく取れてなかったりとか、そう、楽器もそうなんですよ。YouTube 見てても本当にギターが上手いやついくらでもいるんだけど、で、決めて、じゃあこの人ベース、あなたドラムでキーボードでギター、はいやってって言った時に、バンドでちゃんとできるかというと、またこれが違うんですね。なので、今ってこう、なんつうかな、フォロワー数高くなって、もう自分だからデビューできるんじゃないかみたいな、なんかそう思う人が多いんですけども、まあその中の本当にごく一部がソロデビューはできるかもしれないんですけども、多くはやはり何かしらエンターテイメントの世界って誰かたちと一緒にやらなきゃいけないので、一人レッスンばっかりずっとやっててもあんまり意味がないわけですよね。だからやはり音楽やりたいんだったらバンドをしっかり組んで、その中できちっと歌えるかとか、ちゃんと弾けるか。そう、ここをできる人ってなると、あれほどエントリーがたくさんいても、ぎわっともういきなりシュッとね、絞られてしまうんですよ。毎回こん中から選ぶの大変だなーとかって思うんですけど、あらーっという間に、残り何人みたいな風になっていってしまって、逆に、だからその多数の人たちとグループで踊ったり、グループで演奏したりっていうのに関して言うと、こういった YouTube だ、TikTok だ、いっぱい出てくる割に、それほど昔より、上手い人が増えているというふうにも取れないかなというふうな気がしますね。で、やはりどこかのテーマパークとか、劇団に所属していたような経験のある人たちって、やっぱりそこが上手いですよね。踊りだけ一人ずつ単体で見たら、他にも上手い人いるんですけども、すぐに踊れるとか、他の人と一緒に踊れるとか、例えばその、舞台の袖に上がった時に、その早替えがまたこれ見事に早いとかですね。そう、あとは精神的にタフですね。大体契約した時に、最低でもまあ1年間の契約とかが多いんですけども、その1年間、そういったショーに出るね、10人、20人、時に30人のメンバーと1年間一緒にやっていくわけなんですけども、そこでいちいちピーチクパーチク喧嘩して、あの人やだ、この人やだとかですね、または舞台のプロデューサーが厳しすぎるとか、ボーカルの先生がとかっていうような人には務まらないですね。厳しくて当然なんですよ。もうダメ出しガシガシやってくる。それは当たり前ですよね。お客さんが、ショーの人たちに一人一人に文句言うことはできないんですけども、代わって、そういったプロデューサーとかね、舞台監督がガンガン言ってくるわけで。そう。で、経験者って、本当にね、もう何回もいろんなオーディション落ちてるんですね。そう。で、落ちるたびに、もっと上手いやつを、うわ、やっぱりいるんだ、こんな人が、とかっていうのを目の当たりにしてるので、また、自分でね、なんかどっかでプライベートレッスンでスタジオ通って一生懸命練習して、また別のオーディション行ったりっていう。そうなんですね。だから、こういうアーティストを目指す人たちって、とかくソロで練習したり、ソロ活動をやりたがってしまうんですけども、実際はエンターテインメントの多くってのはソロじゃなくて、複数の人たちで、作り上げるものなので、やはりね、アマチュアの時にソロ活動ってあんまり長くやんない方がいいと思ってるんですよ。そう、そういった意味では、単純になんかソロフリーです、私はいつか歌手を目指します、ダンサー目指しますって言ってアルバイトとかしながら、なんかたまにボーカルレッスンとか地元のダンススタジオ通ってる人たちよりも、きちっと専門学校 2,3 年ガチで行ってる人たちの方が、こういったオーディションは通りやすいかなと思いますね。今までの傾向を見ると。普段から仲間と練習をずーっとしてるので、複数の人たちと一緒にレッスンしたり、こう、しのぎを削ることに慣れてるんですね。 だけど、週に何回かだけプライベートレッスンとかなんか地元のダンススタジオ行ってる系の人たちってあんまりそこが強くないというか。で、実際にその、オーディションもし受かって、で、1年間、いわゆるエンターテイメントスタッフとしてショーに出てる時でも途中でなんか問題が起きる。そう。仲間あれしたり、あの監督は嫌だとか、私にはそんなことできませんとかそういうことを言い出したり、ちょっとこう、キャパシティが狭いというかですね、人付き合いの。うん。エンターテイメントを作り上げるっていうのは複数の人たちと協業作業じゃないですか。うん。だけど、そこが、ストライクゾーンが非常に狭くなっちゃうので、私はなんか、ああいう専門学校は、自分でもね、このオーディションの季節になるとよく回ります。で、実際に、その学校の先生が推薦してくれた生徒さんって、まあ大体受かるんですけども、で、その後の活躍を見るとやっぱり上手いですよ。うん。で、しかもタフ。うん。で、なんというかその学校を代表して入ったんだみたいなプライドもあるんで、まあ滅多なことで挫折して途中で消えていくなんてこともないですし、そう。なので、我々は普段日頃からですね、学校の、専門学校の先生とのリレーションをね、うまく繋いでおかなきゃいけないっていうことなんです。